本日の聖書箇所をお読みいたします。旧約聖書のイザヤ書第52章13節から第53章6節までをお読みいたします。イザヤ書第52章13節からです。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められてあげられ、極めて高くなる。多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々に血を振りまく。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らが告げられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。私たちが聞いたことを誰が信じたか。主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前に日こばえのように生え出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆、羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は、私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。以上です。私たちの咎のために砕かれた主のしもべと題して、今日はイザヤ書この箇所から共に聞き入りたいと思います。先週ある方から教えていただきました。私たちは情報が氾濫している、情報に溢れている時代に生かされていますが、実際にその情報量というのはどれだけのものなのかという話でした。皆さんもご存知かもしれませんけれども、現代の私たちの一日の情報量というのは、江戸時代の1年分だそうです。さらに遡るならば、平安時代の一生分、それだけの情報を私たちは一日に、見て、聞いて、そして読んでいるのだというわけです。それをどうやって測ったのかというのは、私も存じ上げておりませんけれども、大変考えさせられました。情報量が多い中で、そのような社会の中で、私たちはやはり何に目を向け、何を読み、見て、聞くのか、それがますます問われる時代に生かされているのではないかと思うのです。やはり私たちは、この聖書の言葉であり、神様の真理であるキリストの福音、これにますます注目しなければならないのではないかと改めて思わされました。今朝はイザヤ書に記されている主のしもべと呼ばれる箇所に共に聞き入っておりますが、この主のしもべというのは歌が4つ実はございます。イザヤ書の42章の冒頭、49章の最初、それから50章の4節から9節、そして先ほどお読みいたしました52章13節以下、53章全体ですけれども、これが主のしもべの歌というふうに呼ばれている箇所です。この4つ目の最後の部分というのは大変印象深い内容でありまして、多くの方が私たち教会にいる中で必ず耳にする箇所でもあり、新約聖書を読んでいきますと、何人もの著者たちがこの箇所を引用していることに気づかされると思います。当時この言葉を聞いた人々は、主のしもべというのは一体誰のことを指すのか、それを考え待ちわびていたわけであります。新学校に行きますと、旧約聖書を読んでいくときに、いきなり新約聖書から入るのはいかがなものかと先生たちに怒られてしまいます。いきなりこう述べるのははばかれますけれども、しかし私たちは主イエスキリストというお方がこの世に来られた、そのことを知っている教会であり、キリスト者であります。 ですので、この主のしもべとは、主イエス・キリストを指していると、そのように新約聖書は理解しているという観点から、今日は見ていきたいと思うわけです。スライドを用意してありますが、ニカイア信条の一部にですね、私たち信仰告白をするというとき、どういうことを信じ告白しているのかというものを表す信条というのがありますが、そのニカイア信条の一節をお読みいたします。主は私たち人間のため、また私たちの救いのために天より下り、聖霊によって乙女マリアより肉体を取って人となり、私たちのためにポンティオピラトの下で十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ、聖書に従って三日目によみがえり天に昇られました。そして父の右に座し、生きている者と死んだ者とを裁くために栄光を持って再び来られます。その御国は終わることがありません。4世紀、激動の時代を通ってきた教会が一堂に集まり、そして私たちが信じていること、このように告白し宣言するべきことは何かということを話し合ったときに、このような文言を書き、そして語り継いでいきました。今日はこの中の苦しみを受けというフレーズに注目しながら共に考えたいと思います。イエス・キリストが私という存在の私のために十字架にかかられたと聖書は言います。キリストの十字架の犠牲によって、この私の罪はすべて許されているのだというのです。神様と私の関係が修復された。しかしそれだけではなく、私と隣人、そして私と私の関係、さらにこの自然界、世界との関係も本来あるべき姿へとキリストによって修復され、回復されたのだ。これは藤原先生がよくキリスト教概論のクラスでも、また説教の中でもおっしゃってくださっていることであります。イエス・キリストというお方を通して私たちはこのように関係が修復され、生かされている、新たな命が与えられている存在なのだということを何千年も教会は語り継いできたわけであります。私たちはこのことを知っています。教会で何度も繰り返しこのことを聞きます。礼拝でも確認します。分かっていると思っている私たちがそこにはいます。しかしどうでしょう。同時に自分はそれほど悪くはないかもしれないなと思う場合があるのではないでしょうか。あるいは自分は許される存在なのか。自分は弱いけれど、分かっているけれども、でもそこにはヘルプレスな。なんか自分を力づける、そういうことができない自分、私というのがいることにも気づかされる場合があるかもしれません。あるいは知らず知らずのうちに人を傷つけてしまうこともあるかもしれません。人のみならず自分自身を傷つけてしまっていることも場合によってはあるでしょう。私なんか価値がないとか、私の存在なんか意味がないとか、そんなことを人に言われた経験があるかもしれませんし、また自分自身にもその言葉を言い続けている場合もございます。毎回の礼拝のお祈りの中で、私たちは思いと言葉と行いと行いを怠ることによって、神様に罪を犯し続けていますと告白しています。このような私たちを神様は本当に許してくださるのか、受け入れてくださるのか、愛してくださっているのだろうか、そんなふうに思ってしまうことすらあるかもしれません。そのような私たちに対してイザヤ書に綴られているこの神の言葉の答えというのははっきりとしています。神は私たちを許してくださっているのだ。これは揺るがない確かなる福音のメッセージとして私たちに語られています。しかし、その許しには大変大きな犠牲が伴っていた。それも明確に記されている。それが今日の箇所であるわけです。次のスライドお願いします。新約聖書のエペソ人への手紙の一章七節にこういう言葉があります。 このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることなのです。エペソ人への手紙の筆者は、このイエス・キリストという存在にあって私たちはその血によって贖われ、買い戻され、そして私たちが神に背いてしまっているその罪を許していただいている。これは神の恵みによるものだと宣言しています。神の豊かな恵みによって私たちの背きの罪が許されている。私はそんなに悪いとは思わないと思っていても、実は神様に対しては背きの罪がある。しかしそれは私たち自身によるのではなく、キリストによって許されているのだというわけです。このことを何百年も前に、このエペソ人への手紙の言葉が書かれる何百年も前に世に示されていたのが、イザヤ書52章13節以下の言葉になるわけであります。もう一度イザヤ書の52章13節を見てみたいと思います。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められてあげられ、極めて高くなる。英語の訳では act wisely というふうに訳されていますけれども、このしもべは高く上げられて行うことがすべて成功するということがここに綴られていることになります。しかし続く14節を見てみますと、どこがこの成功なんだろうかと言いたくなるような状態になると書いてあるんですね。多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。遊園地のジェットコースターみたいにいきなり上がったと思ったら今度は下がっていくというような、そんな文面になっています。今学期末を迎えまして、大学生の期末試験、それからレポートを読ませていただいてますけれども、もしそのレポートだったり試験の中でこういうふうに前の文章と次の文章があまりにも食い違うような内容を書いてこられたら、まあ限定になってしまうような、そんな内容と言ってもいいかもしれません。幸い、私が読ませていただいているレポートにはそういうのはありませんけれども、しかし聖書のこの箇所は何を言わんとしているのか、このしもべというのは何を目指しているのかがよくわからない、まあ、そう言っても過言ではないような内容になっています。魅力も輝きも力もない、むしろ弱々しく頼りない、バリバリ仕事ができるタイプではなくて、人からは蔑まれていた。そういう救い主の姿がここにあります。しかし、それで終わりません。15節を見ますと、このしもべが流す犠牲の血によって世界の人々、私たちは清められる。その出来事によって、その苦難と蔑みからの信じがたい栄光へと向かう姿へと進んでいく。そのように描かれております。国々の多くの人々、王様たちは驚かされ、何も言えなくなる。なぜなら、彼らが告げられていないことを見、聞いたことを、ないことを悟るからだ、というわけです。ここで述べられていること、つまり聖書の言葉というのは、神の愛を理解するようになる、その人々の姿というのが、抽象的に描かれていると言ってよいかもしれません。還元するならば、ここには逆説的な状態が描かれているということです。主のしもべ、このしもべとは、すべての民を救うために来る。しかし、力よりもむしろ弱さ、栄光よりもむしろ苦しみが先にあるっていうのです。苦しみというのは逆説的に神の偉大なる力、民を罪の汚れから完全に清め、その束縛から完全に解放なさる力にみなぎる。それが53章につながるところで書かれている、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたかという言葉によって、誰からも認められず誰からも理解されない、そのような様子というのが描かれているわけです。救い主と言いますと、一般的には私たちは力強い存在だと思ってしまうと思います。超人的な、例えばワンダーウーマンだったりスーパーマンだったり、そういったスーパーパーソンを思い描いてしまうことでありましょう。 それが人間的にはもしくは今の社会的には当たり前というか正しいと思われている期待されているそういう救い主の姿かもしれません。しかし聖書は言います。主のしもべは違うのだと。53章を続けて読んでいきますとこうあります。彼は苦しむしもべであった。見るべき姿も輝きもなく、蔑まれ、のけものにされ、誰も尊ばなかった。ここで、私たちが注目しなければならないのは、突然出てくる、しかも頻繁に出てくる言葉であります。それは、私たちという言葉です。この主のしもべのこうした苦しみ、苦難、そして恥、蔑み、こういったことは私たちのためであったと突然イザヤは言い始めるのです。そして6節、これは大変有名な言葉でありますけれども、こういうふうに記されていました。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたのだ。次のスライドお願いします。この言葉は新約聖書のペテロの手紙の第1、2章24節以下を彷彿させます。お読みします。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。私たちは私たちの咎のために砕かれた主のしもべによって、私たち自身が抱いている挫折感であったり、罪悪感であったり、恥であったり、後ろめたさであったり、悲しみであったり、痛みであったり、心の傷であったり、はたまた自己中心的な考えであったり、傲慢さであったり、こうした私たちそのものをある意味描写するような弱さ、罪深さというものをすべて引き取って、そしてご自身が流された血潮によって、ご自身が受けたその打ち傷のゆえに私たちを癒してくださるのだ。そう聖書は語るわけであります。この主のしもべこそ主イエス・キリストである。あのお方が私たちの間に住まわれ私たちに示された神の愛であるのだ。これが私たちに語られ続けてきた聖書の真実であります。しかし、イザヤ書にもありましたように、多くの人々はこのことを理解できなかったようです。主イエス様当時の人々も理解できなかったことは、新約聖書を読んでいきますと、すぐにわかります。目の前に、主のしもべであるこの救い主がおられるのに、寝食を共にしていたのに、この方の優しさを感じ取ったのに、そのぬくもりを肌で、手で取ってわかっていたのに、実際この方が私のために犠牲になってくださるお方だとは誰もわかりませんでした。ヨハネの12章にこういう言葉がありました。主のしもべが行った奇跡も何もかも人々は理解できなかったと。イエス様の家族でさえ判断を誤りました。マルコの3章、ヨハネの7章を見ますとそういう場面が出てきます。あの真っ昼間、人の目を避けて井戸に水を汲みに行ったサマリアの女性も目の前に救い主がおられ神がおられるのにその存在を理解することはありませんでした。バプテスマのヨハネですら確信を持てませんでした。つまり何の変哲もない普通の人、むしろ人々はその悲しみと苦しみを見て他のことを彼のことを避けるような、他のところに、他の人に助けを求めるような、そんな普通の人であった。しかし、その主のしもべが私たちを買い戻すために すべてを引き取ってくださったのだというのであります。次のスライドお願いします。コリント人への手紙の第2の5章の21節にこういう言葉があります。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。私は神様によって愛されている。そう教会で聞くけれども、そのことが理解できない。でもこの言葉によると、罪を知らない方を私たちのために罪とされた。そこにまさに神の愛が現れているということが私たちには語られ、示されているのです。それを私たちは自分事として受け止めなければならないというのです。この聖書で描かれている救い主、神の姿というのは哲学者ニーチェが提唱したような超人とは全く異なる姿であります。聖書が描く救い主とはひたすら人のために、私たちのために自らを差し出し、惜しみなく与える神の姿です。私たちの社会は、このような救い主、このような神を求めない。そういったのがニーチェであります。この世界は自己責任論を提唱します。共助ではなく自助です。しかし、聖書が語る神はそれとは真逆だ。ひたすら与え続ける神なのだ。このことを私たちはどれだけ意識しているでしょうか。最近の YouTube のバイブルプロジェクトという動画があるの皆さんご存知だと思いますけれども、一週間前に出た動画が、惜しみなく与える神という動画でありました。それを見ながら思いました。ニーチェが言う、この超人、ニーチェが求めた、そしてこの社会が知らず知らずのうちに求め提唱し続けるこの姿というのは、まさしくキリストとは別人であると。人のためにという生き方をニーチェは完全否定します。そして私たちの社会もそれを否定しながら、しかし私たちに押し付けてきます。しかし主のしもべである私たちのために身代わりとなって命を捧げてくださった救い主イエス・キリストは、ひたすら弱く、臆病で、気が弱く、貧弱で、この世では失敗とみなされサクセスではないと、誰からも理解されることなく、神の御心を成し遂げたお方でありました。このギスギスした私たちの世界に、神は私たちにご自身を与え、このような愛を示し、羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった私たち一人一人を、それぞれ呼び出し、招いておられるのであります。少し余談になりますけれども、来月2月22日から今年は私たちレントに入ります。受難節です。このイースターの前の受難節というこの期間、教会では世界中で祈りを捧げ、また私たち自身の歩み、神様との関係、これをもう一度見直そうという、そういう時期を過ごします。私の神学校の後輩になる方で、今ニューヨークタイムズのコラムニストされているティッシュ・ハリスン・ウォーレンさんという、聖公会の牧師をされている女性の方がいますけれども、彼女が、まあ、1週間に1回ずつ更新するんですけれども、大変興味深い内容を出しておりました。この1年間、まあ、特にこの、年の初め、そしてレントに向かって、私たち修道士のように日々の営みを整えましょう。ちょっとキャッチーなフレーズでありましたけれども、修道会というものが、まあ、ベネディクト修道会というのがございまして、そこから始まっていきます。祈りや労働、そして学問を重んじ、戒律に従う、100ページ以上もの戒律というものがございました。しかし彼女は3ページ余りの、まあ、こうしていきたいという、そういうリストを作って、それをシェアしております。断食、その代わりに、スマホのスクリーンタイムの制限、聖書の朗読と祈り、沈黙、そして黙想。さらに大事なことは、 寛大な行為だと彼女は言っています。私たちはどうしても自分自身を守るために、満たすために、すべてのものを集めて、そしてこれは私のものだと言いたくなってしまう。それに抗う時として連徒を用いましょうというわけです。もう一方、私たちこの連徒のに向かって考える、そのような言葉を書いて発しておられる牧師がいますので、ご紹介します。次のスライドお願いします。ティム・ケラー先生という方で、ニューヨークのマンハッタンで牧会をされている有名な先生ですけれども、約10年前に書かれた書物で、痛みと苦しみを介して神と共に歩むという本があります。久しぶりに手に取りまして、中身を見ていきました。いろんなところに線を引き、またメモを自分でも取っていたんだなということを、まあ、示されましたけれども、その中のいくつかの言葉をご紹介したいと思います。私たち人間の生涯というのは決定的に壊れやすいものであるんだ。私たち自身がマネージできることを超える何か、その何かに私たちは置かれている。まあ、命とは痛ましいものだ。先生は癌を患いました。そして奥様も病気で、体の弱さを覚えました。命、生涯、私たちの人生、何のために生きているのかと思わされてしまうような、そんな時、私たちは実はそうした苦痛や苦悩、苦しみといったことを通して神と出会う機会が与えられているということをこの本で提唱しています。まあ、中にはそれらの経験を通して神から離れてしまう人もいるでしょう。しかし多くの人々は、私たちが実は自分自身の生活や人生をコントロールできていないという現実を目の当たりにする、その中で神との深い出会いへと導かれるんだということをおっしゃっていました。またC.S. ルイスのこの言葉を紹介しています。神様、私たちの喜びにおいてはささやかれ、私たちの良心を通して語られ、そして私たちの痛みにおいては大声で語りかけておられるのだ。苦しみや苦難といったことがたびたび私たちに降りかかるときに、私たちはどうしても神様、あなたはどこにいるのですかと問うてしまいますが、実はその逆であって、痛みにおいて苦しみにおいて神様は大声で私たちに語りかけてくださっているんだというのです。さらに読み進めていきました。するとこんな言葉がありました。私たちキリスト者は頭の中で多くの教義的神学的真実を理解しています。しかしそれらの真実は滅多に頭から心の奥底へと向かうことがありません。落胆や失敗、挫折、そして欠乏といった経験を通らされるということを除いては、つまり順風満帆な時は私たちはどうしても自分自身がやっていると思い込んでしまう。しかし落胆であったり、失敗であったり、挫折であったり、欠乏であったり、こういったことを経験させられることによって、深く考えさせられ、その聖書が言っている言葉、キリストの福音のその指針というものが頭から心の奥底へと入るんだというのです。そして最後に、ある男性の話を紹介しています。この方は長らく教会に通っておられて、そしてこんな言葉を残されたということです。私はいつも分かっていました。原則として人生の様々なことを通り抜け、困難を乗り越えるためにはイエス様が全てであるということを、そのことを知るということ、でも私たちにとってイエス様が全てであるということを本当の意味で理解するためには、私にあるのはイエス様だけだ、その状況にならないといけないということを知りました。私たちはイエス様が全てであるということを知っています。でもそのイエス様が全てであるということが本当の意味で理解されるためには、イエス様だけしかいない、イエス様だけにしかすがることができない、そういう状況になってみないと本当の意味では理解することができないんだというのです。 神は常に私たちを安全地帯に置かれるのではありません。もっと深く、もっと神様を信頼できるようにと私たちを招いてくださいます。そのために、時には私たちは水の中を通り過ごされる、もしくは火の中を歩まなければならない、そんな時が来るのだと聖書は言うわけです。イザヤ書少し前に行きますと43章にこういう言葉があります。スライドを次お願いします。だが今主はこう言われる、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな。私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共にいる。川を渡る時も、あなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃え尽きない。水の中でも火の中でも、私はあなたと共にいる。どんなに辛く大変なことでも、神様ご存知である。そういう救い主であり、そういう神であり、そういうことをおっしゃってくださる方が、私たちを愛し、導き、そして一歩一歩を確かなるものとしてくださるのだというのです。私たちのこの世界では、こうした主のしもべがおられるということを知らない人が本当に多くいます。しかし私たちはもうこのお方と出会い、このお方と深い関係に招かれ、導かれ、そして洗礼を通して結び合わされ、聖餐の恵みに預かることによって養われていきます。先にこの神の恵みを味わった私たちが、もっと積極的にこのお方を指し示し伝えていかなければ、この世界はいつまで経っても暴力的であり、非現実的であり、そして憎悪に満ちた世界であるわけです。次のスライドお願いします。旧約学者でブルッケマンという方がこんな言葉をこの箇所の説明の中に残しています。聖書で語られているこの指針、このメッセージの正当性というものが最終的に見出されるのは、それが正しいと証明されるのは、豊かなイメージや斬新なレトリックではなくて、実践においてである。大変有名な旧約の先生がこういうふうにおっしゃっています。豊かなイメージや斬新な言葉、表現だけではなく、私たちを通して示される実践においてだ。ここやあそこといったところで暴力の連鎖が断ち切られ命を可能とさせられるところでの実践や行為においてであります。これは私たち教会に対して、そして私たち一人一人に対して、神様から与えられているチャレンジであり、深く考えさせられる言葉なのではないでしょうか。次のスライド、最後になりますけれども、神様はキリストにおいて罪を担ってくださる、そういった憐れみを私たちに大いに注がれることによって、私たちを通してご自身の栄光を表されようとしています。私たちのすべての罪悪感、挫折感、罪深さ、そういったものをキリストに差し出し、委ねる必要がある。そうすることで初めて私たちの義、そして私たちの命、私たちの愛、そのすべてがキリストから来ることになります。このような言葉を残した人がいました。私たちはこの2023年を始めるこの1月最後のこの手術に共に集められ、このことを確認させられています。もっともっと大胆に、私たちは勇気を持って実践し、私たちの生き様を通してイエス様を伝えること、神の愛を伝えていくことが求められています。しかしそのためにはまず私がこの主の招きに呼びかけに応じて、主のもとへと来なさいと言われているこの神様の愛の呼びかけに応じる必要があります。勇気を持って一歩を踏み出す、その必要があると。私たちに迫っています。神の愛は 死を命に変え、欠乏をあふれる豊かさに変えることができる。私たちのすべて、そして私たちの死そのものも、すべて引き取ってくださるお方であるこの神が、私たちを今日、ご自身へと招き、また、私たちの咎を負わせることによって、私たちを救ってくださったお方が、私たちを導いておられます。このことを、今週も覚えつつ、主と共に歩んでまいりたいと願います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たちを顧み、私たちの歩みを確かなものとしてくださいます。私の身代わりとなって苦しみを受け、一切を引き取ってくださった主の贖いと愛によって、私たちを強め生かし、用いてください。今朝共に聞き入った御言葉の確かさと力が、私たちの力となり、また私たちを通して、豊かに私たちの隣人、家族、同僚、同級生、愛する私たちの隣人へと示されていきますように。今週も私たちをこの場から送り出してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。